朝にあなたを覚え、また唯一の救い主であるイエス様、あなたを礼拝する恵みに預かることができましたことを心より感謝いたします。誰一人として自分の力で来れたものはおりません。ただあなたの身思いに、あなたの情熱に預かって今日ここまで招かれました。主よ、どうぞこの礼拝を通してあなたのご栄光が表されますように、ただあなたの皆だけが崇められる礼拝となりますように心よりお祈りいたします。そのためにどうぞ今、私とあなたの関係を妨げているものがあるならば、聖霊様どうぞそれらを退けてください。ただあなたに向かって誠をもって礼拝を捧げる一人一人となることができますようにお導きください。聖霊十万の礼拝であることを心から信じ、また感謝いたします。またどうぞ今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹、また愛する者たち、やめる者たちがおります。それぞれにおいて主をあなたが覚えてくださり、新しい週間もあなたの癒しと回復の一日一日でありますように心よりお祈りいたします。弱き者が御言葉を取り継ぎます。聖霊様助けてください。憐れんでくださり、ただあなたの御心だけがしもべの口を通して語られますように切に祈りながら、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、聖会の恵みの中でこのように派遣の時ですね、今年は今年度も終わりますけれども、2回も派遣がですねこのように行われたことは、本当に主の御手が動かされていることを覚えて心から感謝いたします。40日の教会の祈りが満ち、土曜日日曜日と第5回世界宣教リバイバル聖会が行われました。多くの人たちから今回特にこの祈りが満ちるということを体験しました。40日祈ってきたですね、今までも2度目になりましたけれども、2回になってですね、またその間には21回の連続祈祷会があり、じわじわこの教会にその祈りが満ちている、そして満ちて聖会が行われる、そのことをですね、聖会に参加された方々から体験しましたというですね、感謝のお証を聞きました。改めて私自身もこの教会の祈りが私たちに与えられている使命であるリバイバル、そして世界宣教の原動力であることを教えられ、大変感謝でありました。毎年この同じ時期に私たちは聖会を行っているわけでありますけれども、今回特に改めて私たちの聖会が今イエス様の十字架に深く合わされていく、このレントの時、受難節の時に置かれていることに深い主の御旨を思わされております。今朝の礼拝の中では、後ほど信仰予約献金を募る時を持ちます。世界宣教リバイバル聖会を行い、そして宣教のためになお私たちが前進していくとき、一歩進んでいくとき、宣教の始まりは言うまでもなく、私たちの教会から始まったわけでも、また世界中どこかの教会から始まったわけでもありません。あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、そのようにおっしゃる天のお父様の全人類への救霊の情熱、イエス・キリストをその情熱ゆえに罪深いこの世に送り、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、それはキリストを信じる者が一人も滅びることがないように、そのために父なる神様はイエス・キリストをこの罪深い世に送られました。そして私たちの罪、咎、汚れ、病、また罪から来るすべての呪いを引き受け、そして十字架につけられ、そして殺された。また神は3日後にその死よりイエス様を復活させられた。今聖霊となって私たちと共に生き、そしてなお御旨を前進されていく、御心を成し遂げようとされていく、父なる神様の願いは、すべての人がご自分に立ち返ること、そして死ではない生きること、そのことを父なる神様が願い、イエス様が使わされたところから宣教が始まっています。しかし ローマの信徒への手紙五章でパウロが語りますように、実にキリストは、ちょっと開きましょう。ローマの信徒への手紙五章の六節からのところでパウロが語りますように、279ページ、実にキリストは五章六節、私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。その向けられた愛は、実に不信仰な者たち、罪深い者たち、神様に敵対する者たち、弱く、何も知らない、何もわからない。わからないだけで理解し受け入れるのならいいけれども、いや、そうではない、敵対する者たち。その中へイエス様は使わされてきました。最初の世界宣教の宣教師は言うまでもないイエス・キリストであります。父の御蔵を離れて、そしてこの世、全く違う罪の世界であるこの世にイエス様が送られてきた。旧約の預言者たちもまた開いて読んでみますと、全く耳の聞こえない者たちに送られている。そのことをですね、イザヤであれ、エレミアであれ、エゼキエルであれ、そのことを語っています。ちょっとですね、エゼキエル書を開いてみたいと思いますけれども、エゼキエルが使わされていくときにも、エゼキエル書2章を開きましょう。エゼキエル書2章、旧約聖書1297ページ、エゼキエル書2章の3節から読ませていただきます。旧約聖書1297ページ、エゼキエル書2章。主は言われた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの人々、私に逆らった反逆の民に使わす。彼らはその先祖たちと同様、私に背いて今日この日に至っている。恥知らずで強情な人々のもとに私はあなたを使わす。彼らに言いなさい。主なる神はこう言われると。彼らが聞き入れようと、また反逆の家なのだから拒もうとも、彼らは自分たちの間に預言者がいたことを知るであろう。ここにはっきりと預言者が使わされていくところは反逆の民である。何かちょっと言って語ったらですね、すぐにそれを受け入れて、あ、信じます、悔い改めます、そのように言う者たちではない。いや、むしろ使わされていくのは反逆であり、ここすごいですね、4節で、恥知らずで強情な人々である。そのように主が語られています。私たち人間的な思いで言えば、神様の御心を行っていくのに、神様の宣教がなされていく、そこに使わされていくときに、すぐに受け入れる人のところに行きたい。すぐにアーメンと言ってですね、あ、信じます、そしてすぐバプテスマを授けられるようなですね、そのようなところに行きたい。家族の中にあっても語ればすぐに響いていく。あ、そうだねそうだね、教会に行こう。私たちの人間的な思いでは、ぜひそういうところに使わせてほしい、そのように思うのではないでしょうか。でも旧約で預言者がそうであったのように、言うまでもない、イエス様が来られたこの世、つまり私たちがそうであるように、主はそのこの世、つまり堅くなであり何もわからない者たちのもとに送られてきたのであります。しかしだからこそ私たちに救いがあるのです。救いは自分自身の弱さや罪深さを知れば知るほど、神様の愛がいかにありがたいものであるか、それを私たちは体験します。自分がちょっとできるですね。そんなに自分の弱さを覚えない時であれば、さらっと読んでしまう。このイエス様の十字架の記事でも、本当に自分自身の弱さに、泣くとき、 自分が置かれている様々な貧しき現実に置かれるとき、主がこのような現実のために、このような弱さの極みに置かれている私のために、主は来てくださった。そのことを私たちは深く覚えるのであります。パウロが言いますように、私たち罪人の姿は、欲する善は行わず、欲しない悪を行う。分かってる。してはいけないことは分かってます。けれども、肉が騒ぐとき、それを、その弱さを自分で止めることができない。パウロが言います。私はなんと惨めな人間なのか。こんな私を誰が救うことができるのか。それほどにパウロを嘆かせた、それが私たちの弱さ、罪の現実であります。まさにそれが弱さの極みにいる罪人の姿です。けれども幸いなるかな、今日御言葉を通して語らせていただきたいことは、そのような私たちに主は救い主イエス・キリストを使わせてくださったのであります。アーメン。そのような罪深い弱い私たちのためにイエス様は来てくださったのであります。何かできるから立派な者たちのために来たのではない。自分の力で信じ、自分の力で罪から立ち返ることができる、そのような者たちのもとに来たのではない。いや、自分では立ち返ることのできない、そのような無力の極みにいる私たちのためにイエス様は来てくださり、そしてイエス・キリストの十字架と復活を通して私たちを罪から救い出し、神の子として、そしてさらに神の子として救ったのみならず、神様のために生きるように私たちを救って導いてくださっているのであります。それが今日タイトルにつけさせていただきました、あがなわれて生きることです。あがなわれて生きるとはどういうことなのか。今日第二コリントの五章を開きました。購読箇所を共に開きたいと思います。コリントの信徒への手紙第二五章。パウロは今日このところで和解させられた者の生き方を語ります。つまり、神様と罪深い私たちは隔絶されてしまった。アダム以来の罪において、神様と共に生きるはずが、私たちの罪の結果として、神様から離れされて生きなければならないものとなってしまった。けれども、イエス・キリストを使わせてくださり、私たちはそれを通して、今日の19節に書かれています。神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。イエス・キリストを通して、神様と私たちは和解させられたのです。それが贖われた者たちです。イエス様の十字架によってすべての罪を引き受けられた者たち。それはパウロの言葉で言うならば、和解させられた者たち。じゃあ、和解させられた者たちは、あ、よかった。神様の救いに預かってですね。あ、もうこれからハッピーな人生を生きていこう。自分のためにですね、神様の力に預かりながら、自分の目的のために歩んでいこう。そう聖書に語られているでしょうか。もしそうであるならば、私たちは救いに預かってもなお滅びの道をたどることになります。命の道ではない、なお私たちは罪の中に翻弄されて生きなければならない、捕らえられて生きなければならない者たちであります。しかしパウロが今日聖書を通して私たちに語っていることは、五章の十五節、ご一緒にこの十五節を読みましょう。コリントの信徒への手紙第2、5章の15節。330ページをご一緒に読みます。3、はい。その一人の方は、すべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちが、もはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。 アーメン。もう一回読みましょう。十五節をもう一度読みます。三、はい。その一人の方は、すべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちが、もはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで、復活してくださった方のために生きることなのです。アーメン。私たちが贖われた者の目的、イエス・キリストの十字架によって私たちが救いに預かった罪から解放されたその目的は、もはや自分のために生きるのではなく、そのようにしてくださった神様のために、イエス・キリストのために生きることが私たちの目的なのです。なぜでしょうか。なぜならイエス・キリストを信じ、そしてバプテスマに預かったものは、ロマ書の6章で書かれているように、自分自身はもう死んでいるんです。もし私たちがなお死んだものに仕えるとすれば、自分自身の肉のために生きるとすれば、そこからどんな命が生み出されていくでしょうか。何も生み出されていきません。そうではない。私たちはイエス・キリストと共に十字架につけられ、死んだのなら、もう自分のために生きるのではない。今私ではない。イエス・キリストが生きておられる。イエス・キリストのために生きるのが、私たち贖われた者たちの生きる道であります。そしてその生きる道は何か。今言いました。主のために生きる。じゃあ主のために生きるとは何を意味するのでしょうか。私たちが、和解したもののように生きるということです。一つ目、私たちが和解させられたのなら、イエス・キリストの命に預かって生きているのなら、ロマ書の十二章でパウロが語っているように、あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ新たに作り変えられて生きなさい。主の御心が何であるかいつも思い巡らせながら、主の御心を生きるものになりなさい。私たちは贖われたものとして生きるということ、また和解させられて生きるということは、日々私たちの肉が、罪の性質が十字架につけられていくということです。つまり私たちがこの世の中で生きる中にあっても、罪から離れて生きること。また私たちの中に湧いてくるその罪としっかりと戦いながら生きていくということです。先日も祈祷会でヘブライ人への手紙十二章の御言葉を語らせていただきました。イエス・キリストをしっかりと目指して信仰のレースを走り抜きなさい。そのようにヘブライ人への手紙に書かれています。そしてそのために私たちは自分自身のうちにある罪と戦わなければならない。じゃあどのように私たちは戦うのでしょうか。聖書の御言葉を持って戦います。教会に来て祈ることを通して戦います。その時私たちのうちに聖霊様が働いてくださり、私たちの罪がしっかりと聖霊様によって、主の御取りなしによって十字架につけられていく。私たちの不信仰、不従順、いつまでもこの世の中で、また自分中心に生きようとする。教会学校で今朝、このペテロがイエス様に怒られた記事を学びました。私たちの信仰生活の中でも、イエス様を信じますと言いながら、イエス様が自分の思いと反することを言うと、思いと反することが起こると、いや、とんでもない。そのことは私と関係ありません。そんなこと願ってもいない。そのようにイエス様を叱責するものになってしまいます。そのような私たちの罪の性質と日々和解されたものは、今日パウロがコリントの5章で語ったように、私たちは常に17節、5章の17節で、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。贖われた者、和解の道を行く者は、日ごとに古い私たちの自我をキリストと共に十字架につけ、主の前に 私たちはいつも悔い改めの祈りを捧げながら、またそこで新たにされて、新たな力を得て、私たちは神に与えられたその目的のために歩んでいくのであります。もし私たちが自分自身のその弱さをひた隠しにし、罪をひた隠しにしている以上、和解させられたのにもかかわらず、私と神様との関係にはいつも隔たりがあり、いつも神様の御旨を妨げる思いがあるとき、神様は私たちのうちに自由に働くことができません。私たちを用いたくても用いることができません。それゆえ、贖われた者はなお自分の罪にとどまることなく、しかも自分自身の罪にただとどまって、ぐちぐちぐちぐち、あ、自分はどうせダメだな。自分は情けないな。自分は不信仰だな。どうせ何やってもダメだな。こういうことをいつまでも自分の中で繰り返すのではなく、主に立ち返り、今日ここでパウロが語っている、あなた方はもうすでに和解させられたのですから、キリストに結ばれているものとして、日々新しくされていきなさい。十字架のもとに私たちはいつも逃げ込みながら、祈りながら、そして御言葉によって励まされながら、私たちはこの和解の道を歩んでいくのであります。この世の中には、私たちの信仰を励ますものはありません。人間的な付き合い、また家族の交わりでさえ、信仰を励ましていくもの、そのような力はこの世の中にはありません。むしろ、信仰から離そうとする力が、この世の中には働いています。私たちが信仰を、主が私たちの信仰を励ましてくださるのは、御言葉によります。教会での祈りによります。聖霊様の働きによります。私たちの今日賛美しました、唯一の希望はイエス・キリストのみにあります。それゆえ、イエス・キリストを通して語られる御言葉が私たちの信仰を励まします。イエス・キリストの生ける体なる教会で、共に生徒たちの交わりの中で、またここに集って祈るその祈りの中で、私たちの信仰は回復をしていきます。立て上げられていきます。ですから、私たちは今日和解した者として、贖われた者として生きるとき、この世にそれを求めるのはやめましょう。何かこの世でも私たちのですね、歩む道の中で励ましがあるかもしれない。力があるかもしれない。いや別に信仰の道でなくても、御言葉でなくても、いや時に私たちの心にイエス様でなくても、別のもので私を力を与える、励ますものがある。いや、贖われた者はイエス・キリストによる以外、励ましを受けることができません。御言葉以外、励ましを受けることができません。それが、贖われた者たちの歩む道であります。そして、今日それゆえに、私たちは贖われた者として、また和解を生きる者として、今日このパウロが語っているように、イエス・キリストに結ばれている人として歩みなさい。そしてそのために私たちがその生きる目的は主のために生きることなのです。二つ目、私たちが主のために生きるとはこのパウロが語るところで何を意味しているでしょうか。それは18節です。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。和解させられて、神様との関係をイエス・キリストを通して和解させられた者は、主のために生きることが目的である。そのために私たちが罪から離れて生きること、いつも十字架のもとで、イエス・キリストを希望とし、御言葉に生きること、そして二つ目、和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。この奉仕とは一体何でしょうか。それは私たちが和解させられたその御国の福音を携えて宣教するということです。イエス・キリストを述べ伝えていくということです。それが贖われたもの、 言い換えるならば、和解された者たちが生きる目的であります。教会の目的はまさにここにあります。宣教にあります。私たちがキリストと通して神様と和解させられ、先ほど言いました、本当に自分自身の弱さや罪深さを知るとき、まさにイエス・キリストは、全くわからなかった者たちのために、不信仰のためのために、弱い者たちのために、罪人たちのために来てくださった。この私のもとに救いを携えて来てくださった。その喜びを私たちが知るとき、私たちはその福音をまた述べ伝えに出ていくのであります。これが贖われた者として生きる生き方です。贖われました。救いに預かりました。私はその救いを喜んでいます。で終わるならば、私たちはまだ本当の和解の道を歩んでいないことになります。その和解の道にあって、私が救いの喜びを知るならば、私たちもまた、まだ和解していない者たちのところに行って、今日パウロが語りますように、キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。これが教会の与えられている使命です。今日私たちは世界宣教のために特に祈りながら信仰薬献金を捧げる時を持ちます。また、先日にあたって2日間行われた聖会は、まさに私たちがこの和解の福音を述べ伝えるために、聖会が行われ、私たち一人一人がそのために聖霊に満たされること、そしてキリストの愛を受けてこの愛を述べ伝えていくために私たちは先日聖会を開かせていただきました。そうです。なぜなら私たちは贖われた者として自分自身のために生きるのではない、私のために死んでそして復活してくださった方のために生きること、それが神様の贖いの目的だからであります。ヨハネによる福音書、今日開きました聖書箇所を最後に開きましょう。ヨハネによる福音書の20章、復活の主が弟子たちに現れて、その弟子たちに言われたことはまさにあなた方を使わすということでした。そのために聖霊を受けなさいというものでした。ヨハネによる福音書20章19節からのところを今日読みました。復活の主が現れたとき、それでもなお不信仰のただ中にいた弟子たちは、不信仰とまた固くなな心と恐れの中で家の戸に鍵を閉めていた。そのようにここで記されています。けれどもその人たちの間に真ん中に立ち、イエス様は言われました。あなた方に平和があるように。シャロームという言葉ですね。イエス様は弟子たちにシャロームと語りかけ、そして手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。そしてイエス様が言われました。父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わします。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。私たちが聖霊を受ける目的、また贖われた者として生きる目的はまさに、私もあなた方を使わそう。和解の福音を述べ伝えるために、あなたが救いに預かって、その喜びの中で生きる、その喜びを一人でも多くの人が知ることができるように、そして今日私たちが賛美しました、唯一の救い主、唯一の希望がイエス・キリストである。そのことを私たちが大胆に述べて伝えていくように、それが父なる神様の切なる思いであります。救われた者、贖われた者はそれを私たちの力で、また私たちの手の中にぎゅっと握って守っているものではない。そうではない。その力に預かったならば、その救いに預かったならば、もう一箇所ですね、開きたいと思います。私の大好きなこの聖書箇所なんですけれども、第一ペテロの手紙の 2章のですね、9節10節を開きましょう。430ページ、ペテロの手紙第1、2章の9節10節を共に開いて読みたいと思います。430ページです。430ページ。430ページ、ペテロの手紙第1、2章の9節10節を共に読みましょう。よろしいでしょうか。430ページ、ペテロの手紙第1、2章9節10節を読みます。3、はい。しかし、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。アーメン。そうです。まさに私たちのことです。かつては神の民ではなかった。しかし、今は神の民であり、イエス・キリストを通して神の民とされ、また今までは憐れみを受けなかったが、今はイエス・キリストを通して私たちは憐れみを受けて生きるものとされたのであります。じゃあその者たちはどのように生きるんでしょうか。それは、あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。これが私たちに与えられている使命です。私たち一人一人がこの教会を通してなされる宣教の技、特に私たちにおいてこの世界宣教の働きのために私たちが祈ること、宣教師を使わすこと、そして今日捧げる信仰役献金、宣教献金をもって私たちは和解の務めに奉仕していきます。神様の宣教の働きに参与していきます。なぜなら私もかつては神の民でなかったけれども、その恵み深い憐れみの中で私自身もこの教会を通して救いに預かりました。この教会に多くの宣教師牧師たちの働きがあって、その救いに招かれた私たちであります。そのようにして私たちもまたまだ救われない民のために、まだイエス様を知らない者たちのために宣教師を使わすこと、そしてその宣教師の各地での働きを通して私たちが救われたように、この日本に救いが起こったように、なお神様の御旨である全人類の救いが行われていきますように、私たちはそのために祈り、そして献金を捧げていきます。これは大事な私たちにおいて和解の務めに共に奉仕することであります。ある方が言いました。出ていくもの、そして出ていかずに祈り、そして捧げるもの、最後私たちは同じ冠をイエス様から受け取るのである。世界宣教はまさにその恵みの中で私たちが招かれているものであります。そのために今日イエス様があなた方に聖霊を注ぐ、そしてあなた方を私が父に使わされたように使わすと私たち一人一人に語りかけてくださっていることを心から感謝いたします。またそれを信じます。私たちの自分自身を見れば、それこそ今日の弟子たちのように戸を閉めて、いやまだ私にはできません、いやまだ私は罪深いですから、いやまだ私は贖われてありませんから、まだ聖霊を受けてありません、いろいろと言い訳が出てきます。いや出て行きなさい、いやちょっともうちょっと待ってください。ある方がですね、言いましたけれども、あるアリック・ウォーレンという先生がですね、このイザヤ書6章の御言葉を通して、センドミーというですね、この有名な御言葉がありますけれども、センドミー、私を使わせてください。そのように祈った時には、靴を履いて寝なさい。そのようにですね、先生がおっしゃいました。つまり、それぐらい主の使わすことは御心であり、それは一番叶えられる御言葉だから、靴を履いて寝ないとですね、主の招きに応答していけない。私たちもまた聖霊を受けた者として、聖会を通してまた日ごとに教会の祈りの中で聖霊の恵みに預かっている者として、今日私たちにまたあなた方を使わそう、そのようにお語りくださったイエス様にもう一度 この与えられたこの人生の目的を焦点を当てていきたいと思います。そしてイエス様は特に今日この怖がっている弟子たちに対して手と脇腹とお見せになりました。どういうことでしょうか。もう御業は成し遂げられたということです。十字架と復活のそこの救いの御業は、福音は成し遂げられたということです。イエス様がすべてを、一切を成し遂げてくださったということです。私たちの宣教の働き、和解の務め、また私たちが日々送られていく場所でする宣教は、すべてイエス様の十字架と復活の贖いから始まり、もうすべてを成し遂げてくださった主が、私があなたを使わそうと、そのようにおっしゃっているということです。私たちの努力ではありません。私たちが何か頑張ったからでもありません。私たちが頑張って何か特別な賜物があるから使わされるのではありません。主がすべてをあなたのために成し遂げてくださったから、あなたは使わされていくのであります。だから聖霊を受け、教会は世界宣教をするのであります。私たちはもう一度、この十字架の主に、このレントの時焦点を合わせながら、十字架によって贖われたその喜びの中で聖霊の満たしを受け、そして私たちもまたこの十字架の福音を述べ伝えていく、広く述べ伝えるのですとですね、大胆に述べ伝えていくものになりたいと願います。そして最後にこの23節で記されている、まさにここに和解の言葉があります。最後23節を読んで終わりましょう。ヨハネによる福音書20章の23節を読んで終わります。ヨハネによる福音書20章の23節を読んで終わります。3、はい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許されなければ、許されないまま残る。アーメン。和解の福音を携えていくもの、それは私たち自身から罪の許しが、愛する者たちに、隣人たちに心から愛し、心から隣人たちを許していく。遠くに行けばできます。そうではありません。近くにいて、今私たちが愛し、和解しなければならないものに十字架が立て、私たち自身がしっかりと罪を許し、また許されたように許し、私たちが愛されたように隣人を愛していく、そこから和解が始まっていきます。それが贖われた者の生き方です。裁きながら許さない罪をですね、私たちが許さない、愛さない、そのような中で私たちは和解を語ることができません。ですから私たちは最後にこの御言葉を読みながら、私たちの自身のうちにある和解できない様々なこの裁きの心をしっかりとまた十字架に合わせられながら、私たちが新しい一週間もしっかりこのところで本当に十字架の恵み、愛と許しに預かって、新しく変えられて、この福音を大胆に述べ伝えていくものになりたいと願います。そのためにいよいよ世界宣教を通して、また教会の使命であるリバイバルを通して、この教会を豊かに祝福してくださり、集う皆さんお一人お一人を聖霊で満たしてくださることを信じます。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、恵み深い主の御名を心から褒めたたえ、今日もあなたの十字架を通して表されたあなたのご愛を深く覚えて心から感謝いたします。罪深く弱く、また敵対するものであった私たちのためにイエス・キリストが来てくださり、そのすべての贖いの技を十字架とまた復活をもって成し遂げてくださいました。どうぞ恐れや、また不信仰、不従順の中にある私たちを、また愛することのできない、許すことのできない私たちを、あなたが今日も取り扱ってくださり、聖霊を通して豊かなあなたの血を注いでくださり、贖われたものとして和解の道を歩むことができますように、どうぞ今日集いしを一人お一人を和解の道へとあなたが導いてくださいますように、心よりお祈りいたします。この教会の使命である世界宣教を通して、またリバイバルの使命を通して、いよいよ今日の御言葉が私たちのうちに実を結び、聖霊に満たされて、あなたの御用のために生きる一人一人となることができますように、 今日の御言葉の事実が私たちのうちに、また皆さんお一人お一人の家庭家庭の上になされていきますように、心から祈り、願いつつ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。